皆さんこんにちは。ウィスカオルのシェレゴトガテラ、今回も始めていきたいと思います。今回はウィスカオルのシェレゴトガテラ第48回ということで、48回目でお話をしていきたいと思います。今日喋っていきたい内容は、今録音しているのが2020年の3月22日日曜日なんですが、この2日前ですね、ちょうど2日前に、3月20日ですね、3月20日に、ツイッター上で流行っていた100日後に死ぬワニっていうのが流行っていたんですけども、それについて簡単なレビューというか感想を喋っていきたいかなと思っています。レビューというか感想というか喋っていきたいんですけれども、僕はその100日後に死ぬワニの1日目から100日目までをつぶさに観察して毎日見ていたわけではなくって、その漫画をよく読んで見ていたわけではないんですけども、100日間ツイッターで連載していた漫画ですね。概要から先に説明した方がいいかな。100日後に死ぬワニっていうのは、菊池祐希さんっていうイラストレーター漫画家の方がツイッターで連載していた漫画で、4コマ漫画だったんですね。それが100日間だったので、まあ何月何日から何月何日までというのを計算すればわかりますが、100日後に死ぬワニはですね、ウィキペディアがありますね。ウィキペディアに記事がもうすでにできてるんですね。100日後に死ぬワニは2019年の12月12日に開始したみたいですね。菊池祐希さんのツイッターアカウントで2019年12月12日から2020年の3月20日まで連載した100日間連載した漫画で4コマ、100日間連載した4コマ漫画ですね。その中でワニがすごく日常的な何でもないような生活を送るんですよね。日常的な生活を送って1日目から99日目まで特に山があったり谷があったりするわけでもない、すごく日常的な些細な日常を送っているんですが、100日目に交通事故に遭って死んでしまうという、そういう漫画でした。その漫画がすごく人気があって、で、1日目の時にどれぐらいのニーズというか、その読者がいたかどうかっていうのはわかりませんけど、だんだんだんだん有名になって、人気になって、すごいリツイートもライクも稼いでいたので、だんだんだんだん人気になって、有名になって、最後の99日目とか100日目の話が掲載されているツイートは、最大ですごいリツイートの数とかされてるんですよね。結構記録的なリツイートとライクの数がついていて、どれぐらいついていたんだったかな。ちょっと今正確な数を分かりたいですよね。100日後に死ぬワニの100日目はですね、219万いいねですね。219.8万なので220万ぐらいのいいねがあって、リツイートも 76.3 万のリツイートされてますね。で、このリツイート数とかライクの数とかっていうのはすごい記録的な数で、直前に、何の時だったかちょっと忘れちゃいましたけど、吉本の芸人の松本人志さんがツイートした、後輩芸人たちは不安よな、松本動きますとかっていうツイートがあったんですけど、それがすごくライクされ、リツイートされてたんですけど、それに匹敵するんだったか、それに、継ぐんだったか、それを超えたんだったか、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、それぐらいのすごいリツイート、ライク数で、まあ、とにかく、すごくバズったという感じなんですよね。ちなみに、99日目は20万リツイートと85万ライクですね。だから、比にならないですね。220万ライクだったので、100日目の死んだ日のやつは。なので、80万と200万なんで全然違いますね。やっぱり最終話はすごかったんですね。98日目も40万ライクと6万リツイートなんで、6万、20万、75万と来てるんで全然増えてますよね。これはリツイートの数で、ライクの数だと40万、85万、220万って感じで、もう桁が違うという感じですごいバズったわけですね。で、これがすごくバズったんですが、それが最終日に、つまり、この録音時点で言うところの2020年3月22日に録音しているんで、ちょうど一昨日なんですが、その100日目が終わって、はい、ワニが死んじゃいましたっていうことになるんですけども、その後に、すごくこの100日後に死ぬワニがすごい炎上したんですよね。なぜ炎上したのかっていうことと、 その炎上をどう僕は見たかっていうことについてお話ししたいなと思っています。その前に今 YouTube と Podcast でこの知れ事がてらを配信しているんですが、 YouTube でご覧の方のために動画の内容を軽く説明すると、これは前回の知れ事がてら47回で作っていた 3D モデルと同じで、 Blender という 3DCG ソフトウェアを使って僕の自作のモンスターであるタコみたいなモンスターを作っているところです。僕は最近ですね、ペンタブレットを買って、そのペンタブレットの話もした方がいいかな。ワコムのワコム1っていう製品だったと思うんですけど、ワコム1っていうペンタブレットのすごく安いエントリーモデルのワコム1っていうタブレットを買いまして、それを使ってですね、ブレンダーを使ったスカルプティングっていうのが最近できるようになりました。まあもちろん、ワコムタブレット、ペンタブレットがなくたってスカルプティングはできるんですけど、やっぱりマウスとキーボードでスカルプティングやるのはすごくやっぱり辛くって、やっぱりペンタブレットみたいな道具があった方が絶対楽ですよね。動画の説明欄と、ポッドキャストの場合はショーノートのところにリンクを貼っておきますが、ワコムペンタブレット1 by ワコムってやつですね。1っていうのは ONE で1っていう1ですね。1 by ワコムっていうペンタブレットを使っているんですが、これは在庫切れだそうですね。今ツイッターじゃないや。今、アマゾンで見てみると在庫切れなんで、ちょっと値段がいくらだったか忘れちゃいましたが、注文した時点ではいくらだったのかな。もう全然忘れちゃったし、いくらで買ったかっていうのは履歴出ないんでしたっけ？ちょっと忘れちゃいましたが、まあ、すごくシンプルなエントリーモデルなので、まあ、多分それほど高機能なやつじゃないと思うんですけど、僕のようにペンタブレットを持っていなくてですね、これからスカルプティングだったり、ペンタブレットを使ったイラスト制作とか、そういうのをやりたい人には、もしかしたらうってつけの商品なのかもしれないんですが、まあ、少なくとも僕が今見ている2020年3月22日現在では、Amazon の在庫が切れているんで、ちょっと値段とかわかんないし、再入荷の予定も立ってないですって書いてありますね。もしかしたら生産中止になっちゃったのかな？エントリーモデルなんでね、まあ世代交代は激しいでしょうが、そういうものを今使っていますと。それを使ってタコみたいな形のモンスターのスカルプティング、モデリングをしています。タコのモンスターをモデリングしているのは、そんなに深い理由があるわけじゃないんですけど、単純に作りやすいからっていうのがありますね。タコみたいな形なので、多少歪んでいても不自然じゃないというか、むしろタコは軟体動物で、どこが出っ張ったり、どこが凹んだりっていうのはあんまりない生き物ですよね。なので、スカルプティングでちょっと歪んでしまって意図通りの形ができなかったとしても、そんなに悪い見栄えにならないということで、このモンスターを僕が初めてというか、エントリーモデルのペンタブレットを使って作るモンスターの 3D モデルとして最初に作るものとして選んでいるのは、多少歪んでいても気にならないからという理由で選んでやってます。作ってみて結構綺麗にうまくできたなと思ったので、今もうすでに 2作目というかモンスターの2体目を作っているところで、実はこのタコ型モンスターは完成しました。なので次のモンスターもシャレゴトガテラの YouTube 版を、動画版をご覧の方は YouTube で見れると思いますが、それもまあぜひ見てみてください。ポッドキャストでお聞きの方はまあ動画がないですから、何がどんな操作してるかっていうのはまあわかんないと思いますけれども、まあもし気が向いたらですね、動画版も見に来てください。 YouTube で動画を載せています。そのところで動画の内容については一旦おしまいにすることとして、100日後に死ぬワニですね、これについて喋っていきたいなと思います。100日後に死ぬワニが100日後にすごい炎上したのは、主に2つ理由があるんじゃないかなと僕は思っています。一つはその100日後、その登場人物であるワニが、残念ながら交通事故にあって死んじゃうっていう衝撃的なというか、まあ全ての人が予想していたわけではあるわけですけど、ワニが死ぬラストが来て連載が終了するわけですけど、そのタイミングにバッチリぴったり合わせて、グッズ展開とか別のメディア展開、メディアミックスが同時に発表されてしまったというところが、まず一つ炎上ポイントだったっていうのが一つと、もう一つが、 ステマだったっていうのがポイントで、生き物係の歌がステマで出てきたっていうところがもう一つの炎上ポイントだったんじゃないかなと思います。なので、これらそれぞれについてちょっと喋っていきたいなと思っています。まず、1点目のグッズ展開の告知についてなんですけど、これは単純に告知のタイミングを下手したなっていうのが僕の率直な感想です。やっぱり100日間連続で見ている人がいるかどうかわかりませんけど、まあ少なくともバズり始めてどっかのタイミングから、あれこの漫画人気なんだって言って読んでみようかなって言って菊池由紀さんのツイッターをフォローして、その漫画を読み始めた読者はやっぱりすごくなんてことのない日常のワニの日常の生活を見て共感したり感情移入したりしてたわけですよね。なので、そういったワニが最後にどういう最後を遂げるのかっていうのは、やっぱりみんな知りたくって、それをすごく楽しみにして見ていたわけですよね。で、しかもこれは菊池由紀さんの個人プロジェクトで、菊池由紀さんっていう、僕はまあもともと存じ上げなかったですし、最初からすごく有名な漫画家イラストレーターではなかったんじゃないかなと僕は思ってますが、そういう、まあ、必ずしも超有名なイラストレーターではない方がですね、個人のアカウント、個人のツイッターアカウントで、100日後に死ぬワニっていう連載を始めてバズって有名になっていくっていうところに、すごく共感して楽しみに見ていた人ってたくさんいたと思うんですよね。そういった人たちが最後に、その感情移入してワニのすごいなんてことのない日常とか、些細な日常っていうのかな、特別ではない、本当に日常的な日常ですよね。なんて言ったらいいかわかんないですけど、そういったものに感情移入して共感して読んでいて、で、最後にワニが死ぬっていうエンディングのことはみんな知っているわけで、100日後に死ぬワニっていうタイトルだから、みんな知ってるわけですけど、それにすごく、まあ、期待してという言い方をするのが正しいかどうかわかんないですけど、100日後に死ぬワニがどういう最後を遂げるのかってことについてはみんなすごく気になって漫画の連載を読んでいたわけですよね。で、待ちに待った3月20日に最終話100日目が投稿されるわけです。いつも19時、夕方の7時に100日後に死ぬワニの漫画っていうのは90何日目とか35日目とかって言って、だいたい夜の7時に漫画が投稿されてたらしいんですけど、それがなんか3月20日のその最終日だけは20分ぐらい遅れたらしいんですよね。20分ぐらい遅れたらしいというか、まあ、実際に確認すればわかるわけですけど、確認してみると投稿された時間が7時20分ですね。100日目は7時20分に投稿されてますね。それ以前の例えば97日目とかは7時ぴったりに投稿されてるんで、最後の100日目っていうのは20分間じらされてたわけですよ。でもみんな期待して楽しみにして待ってたわけですよね。そんなすごい大人気コンテンツであって、すごく素朴なワニの日常っていうのを楽しみにしていたみんなが100日目に死ぬ、100日後に死ぬワニの100日目を楽しみに待っていて、ああワニさん死んじゃったっていうそのエンディング、あらかじめ知っているエンディングを見て楽しむわけですけど、それを見た途端にいきなり菊池由紀さんがすぐリツイートするんですけど、100日後に死ぬワニの公式アカウントっていうのが菊池由紀さんのアカウントとは別に存在していて、その公式アカウントが特報とか言って、100日後に死ぬワニが書籍化決定、映画化決定、グッズイベントなど続々とか言って、すごい、なんだろうな、メディアミックスするよっていう宣伝がすごく来ちゃったわけですよね。で、僕はそんなに気にしないですけど、そういう商売気のある話をされると嫌がる人っていうのはやっぱいますよね。ネットに特に多いんじゃないかなって思いますけど、100日後に死ぬワニが書籍化するなんて許せないとか、映画化するなんて許せないとか、グッズイベントやるなんて許せないっていう人はまあ中にはいるわけですよね。そういう人たちが怒るっていうのがまず一つの理由ですよね。まあそういう人たちが怒ったって、まあ怒らせとけよっていう気は僕はちょっとしちゃいますけど、まあなんかすごくお金儲けとか商売とかっていうことがすごく大嫌いで、そういうのは許せない人っていうのは中にはいるんで、まあそういう人たちが怒るっていうのは少しありますよね。で、 まあそういう人たちが怒るのは、まあほっとけよっていう気はしますけど、そういう人たちじゃなかったとしても、やっぱり100日後に死ぬワニのワニの素朴な日常にすごく共感して感情移入していた人にとって、その登場人物が死ぬ、まあある種のバッドエンドを見て、やっぱり余韻に浸りたいっていうか、死んじゃったワニに、なんていうかこう、追悼する時間みたいなものが欲しい人っていうのはやっぱいるわけですよね。僕自身、僕個人で言うと、実は100日後に死ぬワニをあんまり真剣に追っていたわけではなく、菊池雄貴さんのツイッターアカウントもまだフォローしてないんですけど、なので、毎日100日後に死ぬワニ、今日は何かなとかって、35日目は何が起きるのかな、48日目は何が起きるのかなとかって、すごく楽しみに見ていた読者かというとそうではなくって、むしろ100日後に死ぬワニが100日目に大炎上したっていうところから、むしろふーんって、まあ事前に存在は知ってましたけどね、存在してることは知ってましたけど、炎上したっていうことによって新たに、むしろ注目度が僕の中で増して、あれこれってどういうものだったのっていうのが気になったりしたんですけど、やっぱり僕のようにつまみ食い的に見ている人じゃなくて、しっかりとコンテンツをじっくり読んで毎日楽しみにしてた人にとっては、やっぱりワニが死んじゃったし、死んじゃったワニを追悼するっていうのはやっぱり時間としては欲しかったんじゃないかなと思います。そこのとこ行くと、100日後に死ぬワニ公式アカウントが書籍化決定、映画化決定、グッズイベント続々みたいな、すごい能天気な特報みたいなことを、まあ広告ですよね。広告をボーンってぶち込んできたのは、そういう読者の繊細な気持ちにすごい土足で踏み込んだんじゃないかっていうポイントについては、まあ確かにそうかもなっていう気がしますね。書籍化するなんて許せないみたいな、その金儲けが嫌いな人たちについて配慮する必要があるかで言うと僕はないと思いますけど、けど余韻に浸りたかった人の余韻を許さずに、いきなり菊池雄貴さんがその100日後に死ぬワニ公式っていうツイッターアカウントをリツイートして、その広告をぶっ込んでいくっていうのは、ちょっとまあうまくいかなかったっていうか、ちょっとやり方が下手だったんじゃないかなって思うところはありますね。もう少し一週間ぐらいみんなのリアクションを見て、で一週間後ぐらいにすごく大好評だったので、好評につき書籍化が決定しましたとか、大好評につき映画化が決定しましたとか、大好評につきグッズ制作決定しましたとかっていう、もともと実は決定してはいるんだけど、一週間後にあえて時期をずらして、後出しで、すごく人気だったので、好評につき映画化決定ですみたいなことを言い、そういう言い方をしてもよかったんじゃないかなっていう気はしますよね。やっぱり、これはバッドエンドな話だったし、素朴なワニ、可愛いワニ、すごい、なんだ、いやらしいワニが死ぬんだったら、むしろスカッとして気分爽快っていうことになるわけですけど、やっぱり素朴で、すごく性格の優しい、優しいワニが100日後に不運にも交通事故で死んでしまうっていう、やっぱり悲しい物語だったわけだから、やっぱりそこの視聴者のすごい情緒的な面に配慮した宣伝の仕方っていうのはあってよかったんじゃないかなってやっぱり思いますよね。で、まあ繰り返しになりますけど、僕自身はこれを100日間しっかりとフォローして、毎日見続けて、ああ、こういう風になったんだ、こういう風になったんだって、日々ワニ君の生活を見ていたかで言うと見ていなかったので、まあ、僕に対する情緒的な配慮、感情面での配慮、余韻に浸りたかったなっていう風には僕は思ってないので、だから、まあ僕が配慮の対象ではないし、だから僕が配慮すべきだって声を大にして言うかで言うと言わないんですけど、僕自身は。けど、情緒的な面、そういった感情的な側面に配慮したマーケティングがあってもよかったんじゃないかなっていうのはやっぱり思いますよね。実際100日後に死ぬワニ追悼ポップとか、追悼ショップがロフトにできますとか、100日後に死ぬワニ書籍化決定4月8日発売バーンみたいなことが突然言われちゃうと、すごい感傷的な気分で、いい人だったワニが死んじゃったなっていう、まあいい人だったっておかしいかな、いいワニだったワニが死んじゃったなーっていう余韻に浸ってたり、感傷的な気分になっている人たちに向けて、はいグッズ買いなさいとか、はい本買いなさいとか、はい映画見なさいみたいなことをすごいこうまくし立てちゃうのは、やっぱりマーケティングの戦略としてはまずかったですよね。なので、まあその点はうまく、もう少しうまくできたんじゃないかなっていう気はしないでもないですよね。 ていうのが一つ目の100日後に死ぬワニの炎上ポイント第1点目だと思います。ちょっと一旦ここで話を逸れてみると話を逸らしたいんですけど、一つ今これで思ったこととして、ネタバレがあった方が実は視聴者の関心が引きやすいっていうのがあって、っていうのもこの100日後に死ぬワニって連載は100日後にワニが死ぬっていうことをみんな知ってて読んでる連載なんですよね。例えばワンピースっていう漫画ありますけど、ワンピースはなんだろうな、100日後に海賊王になるルフィっていうタイトルではないですよね。だからまあ、きっとルフィは海賊王になるんだとは思いますけど、みんなはね、みんなルフィが海賊王になることを期待してワンピース読んでますけど、もしかしたら全く予想もしない展開が起きてルフィが海賊王にならないでワンピースの連載が終わるかもしれない、知れない可能性は残されてますよね、まだ。そういう、その点で言うと100日後に死ぬワニはオチが完全に分かっていて、100日後にワニが死ぬことはみんな知っているんだけど、みんなその連載を読んでるじゃないですか。なのでネタバレ、物語とかゲームのスポーツとかでもそうですけど、ネタバレがあること、結末が分かっていること自体は、なんていうか、視聴者とか読者とか消費者の関心を減らす要因にならないっていうのが、実は可能性としては あるんじゃないかっていうのが、一つ今思い出した話で、というのも、僕が好きで聞いているリビルド FM っていうポッドキャストがあって、リビルド FM は何度かですね、これまでも、知れ事がてらの中で何回か言及しているんですけど、宮川さんっていう方がいて、それはアメリカのシリコンバレーで働いているエンジニアの方なんですけど、ファストリーっていう CDN のサービスの中でエンジニアをやっている方なんですけど、宮川さんがホストしているポッドキャストで、それにはいろんなゲストの方が来るんですけど、広島さんっていうゲストが来るんですね。いろんなゲストがいる中で、広島さんっていうゲストの方も、頻繁に登場するとか、頻繁に出てくるんですけど、広島さんがどっかの回で、リビルド FM ってもうものすごい数があって、もう200話ぐらいあるので、ものすごい数があるんですけど、そのどっかの回で、広島さんが言ってたことには、スポーツの試合は、ネタバレするなとかって言うけど、例えば、この勝負の、誰が勝ったとか、まあ J リーグでも野球でも何でもいいですけど、このチーム対このチームの試合が今日あるけど、それが、その試合を見られないと。なのでライブで見られないから、ニュースで結果だけ知っちゃうようになるわけだけど、ニュースで結果だけも知りたくないと。どうしてもライブで見れない、見たいんだけどライブで見れないから、ライブは録画しておいて、ネタバレしないように翌日見るみたいなことってありますよね。でも、そういうのってむしろ、結果だけ知っちゃった方がむしろ見たい意欲って増すんだっていう風に広島さんは言っていて、それも確かネットフリックスかなんか何だったかな、ちょっと忘れましたけど、実際にそういうなんか統計もあるんだっていうような話だった気がするんですよね。アメリカのスーパーボールとか、そういうのだったかな、ちょっと忘れましたけど、とにかく結末が分かっていた方が実は視聴者とか読者とかそういう消費者の関心度っていうのは高まって、どういう風にしてその結末に向かっていくのかっていうその過程が気になるから、それによってむしろ見たい意欲は増すんだっていうような話があって、まさに100日後に死ぬワニってそういう感じがありますよね。本当にそのアメフトなりなんなりが好きで、アメフトでも野球でもサッカーでも何でもいいですけど、その競技がものすごく好きで、普段毎日毎日ライブで見てるんだけど、重要なその試合だけ見れないっていう、そういうケースであれば、もちろんそういう人はライブで見た方がいいですし、その結末を知らずに、ネタバレせずに、後で録画見た方がいいと思いますけど、まあ、多くの人にとって、そんなに入れ込んでないスポーツの観戦とかであれば、むしろ結末を知っておいて、どのようにしてその結末に向かっていくのかっていうことの方がむしろ関心の対象としては大きいので、ネタバレがある方がむしろ視聴意欲は増すから、ネタバレしてもいいんだっていうようなことを言っていて、それはすごくなかなか面白い視点だなって思いました。とはいえ、例えば映画とか漫画とか小説とか、エンディングとか結末がすごく大事な種類のものもあるので、何にでも当てはまるわけじゃないとは思いますけど、 けど、考え方としては、なしじゃないなって僕もすごく確かにそうだなって思ったことがあって、やっぱり、結末が分かっていた方がむしろどのようにしてその結末に向かっていくのかっていうところに好奇心をかきたてられるというか、好奇心が湧くというか、やっぱりそこを知りたくなるから、むしろ何にも分かっていないよりも、何の事前情報もないよりも、やっぱり見たい意欲というか、それに対する関心度っていうのは高まるわけですよね。まあ、ある種映画のトレーラーとかティーザーとかっていうのも、まあティーザーってもともとそういう意味ですけど、何のヒントも出さずに新作の映画見せるよりも、ティーザーを出してそそった方がやっぱり視聴者は見たい意欲が増すわけじゃないですか。でもティーザーが出ることによって、例えば、ああランドカルリジアンがエピソード9に出るんだなとかっていうことは事前に分かっちゃうわけですよね。けど、でもそれによってランドカルリジアンはどういう風に物語に関与していくんだろうとかっていう、そういうところにやっぱり気持ちが向くから、好奇心ってかきたてられるっていうか、関心がかきたてられるわけですよね。つまり何の事前情報もないよりも、何らかの事前情報があった方がその作品に対する関心とか好奇心とかってやっぱり増すから、それって、まあネタバレだっていう視点もありつつも、ネタバレだけどそれでいいんだっていう見方も、まあある種できるわけですよね。そう思うと、100日後に死ぬワニってまさにそれを字でいくような本のタイトルというか漫画のタイトルで、やっぱり100日後にワニが死ぬっていうことはみんな知っているんだけど、だからといってもうなんだ結末知ってるんだからもう俺見んのやめたっていう人は多分いないんですよね。むしろ結末が分かっているんだけど、どのようにしてその結末に向かっていくのか、ワニはどうやって死んでしまうのかっていうことがやっぱりみんな気になっていて、それを知るために連載をみんな見てしまうっていう、好奇心をかきたてられてしまう、いやが王にも好奇心をかきたてられてしまうっていうのがやっぱりあるわけで、一概にネタバレはすべてダメで、ネタバレはすべて禁止すべきというわけではないなーっていう話が、そのリビルド FM に出ていた、広島さんが言っていたわけですけど、それって確かにそうだなーって思いましたし、まさに100日後に死ぬワニが、なぜそう思ったかといえば、100日後に死ぬワニはみんな結末知ってんのに読んでたわけなんでね。なのでやっぱり結末を知っているかどうかっていうのは、もちろん結末の何もかも知っていたらダメですけどね。100日後に死ぬワニが最後に交通事故で死ぬんだよっていうことが知っていたらやっぱり面白くないですけど、100日後に何らかの原因で死ぬっていうことが分かっていると、やっぱりなんでっていうことで、やっぱり好奇心というか関心がかきたてられて、やっぱり読者は読みたくなるわけですよね。続きが気になるわけですよね。なんかやっぱりそういうティーザー的なものっていうのはすごく大事なんですよね、きっと。と思ってみると、やっぱり100日後に死ぬワニっていいタイトルですよね。そのリビルド FM に出てくる広島さんが言っているネタバレは悪ではないと。まああれは、リビルド FM の中では確か、宮川さんによって、まあ、どんな場合でも通用するわけじゃないし、特に、その連載もののドラマとか、だったら、ね、最後が分かっていたら、それは見る気なくなっちゃうから、それは場合によるよねっていう話で、まあ、広島さんも宮川さんも話が落ち着いてましたけど、けどやっぱり部分的にはやっぱりその通りで、やっぱり面白いなっていうところがありますね。必ずしも、ネタバレがあることが、その、視聴者にとって悪ではないというか、まあ、ある種ネタバレっていう名前の付け方が良くなくって、ティーザーなんですよね。なんていうか書き立てるものっていうか、ティーザーって英語で何なんですかね。ティーズするっていうのは、つまりからかうっていうことらしいですね。ティーズはいじめるとかからかうとかっていう意味らしいですけど、あるいは悩ます、ねだる、あれこれ言ってさせる、うるさくせがむ、けばだてる、とかっていうことみたいですけど、要するに、じらすってことですね。まあ、じらすが一番言葉の意味として近いですね。ティーザー。だから、ティーザーはじらしてるわけですよね。ちょっとだけ情報を小出しにして、ほら、気になるでしょって、見たいでしょっていうことでじらすわけですけど、まさにティーザーってそういうわけですよね。なので、100日後に死ぬワニも、そのタイトルそのものがすでにティーザーになっているっていう、まあ、巧妙な構造になっているわけですよね。やっぱり、まあヒットするからにはやっぱりいろんな要因があるんだなっていうのが考えられますよね。ちょっとまたもう少し話それると、100日後に死ぬワニのやっぱりまたいいところとして、死ぬのが人間じゃないっていうのはまた重要なポイントですよね。100 100日後に死ぬ太郎くんとか、100日後に死ぬ花子さんとか、そういう漫画だったらやっぱり、もちろんワニが死ぬのも、後味悪いとは言わないまでも、すごい気持ちいい気分爽快になるわけじゃないですよね。どっちかっていうと、まあ感傷的な気分になる話ではありますけど、でも、人間が死ぬよりはよっぽどマシなわけですよ。100日後にワニが死ぬんだったら、まあ、ワニ死んだなって思いますけど、でも、ワニじゃなくて人間が死ぬ物語だったらもっと救いがなくって、もっと暗い感じになるし、なんか、むしろなんなら趣味悪いな、この漫画はってなるわけですよね。なので、まあ、ある種ホラー漫画になるのかわかんないですけど、まあ、ともかく、やっぱ後味悪いじゃないですか、人間が死んじゃう物語だとしたら。そこんとこ行くと、まあ、ワニだから死んでもいいよねっていう、なんていうか、ちょっとしたこう、言い訳っていうか、大丈夫感っていうか、なんて言うんですかね。まあ、ワニだからいいやっていうポイントもあり、やっぱり人間が死ぬんじゃなくってワニだっていうところはやっぱりポイントなわけですよ。で、それに加えて、やっぱり、その、ワニだっていうところもやっぱり良くって、その、人間が死ぬんじゃなくって犬だったらどうかとか、もっと人間に近い動物だったら、もう少し感情移入の余地があったかもしれないですけど、そこのワニっていうチョイスはすごくちょうど良かったっていうか、良かったわけですよね。感情移入できなすぎない。100日後に死ぬミミズだったらあんまり感情移入できないわけですよ。だから、100日後にミミズが死んでも、まあ、ふーんって感じで、あんまり感傷的な気分にはならないわけですよね。けど、ワニはすごく、やっぱ二足歩行してるっていうのもありますけど、感情移入しやすかったし、まあ絵柄もあると思いますけどね、もちろん。けど、その動物の選定、ミミズじゃなくってセミじゃなくってワニであると。で、犬でもなく人間でもなくワニであるというところはやっぱりポイントだっていうか重要なんだと思いますよね。で、それに、やっぱり死ぬっていうのも、ポイントで、100日後に宝くじに当たるワニだったら別に面白くないわけですよ。やっぱり、死っていう誰にも共通するポイントでやっぱり興味を惹かれますよね。なんで死んじゃうんだろうっていうところはやっぱ興味を惹かれるから、それもこれがバズった理由の一つだと思いますね。なんていうか、あまりにも悪趣味じゃない、人間100日後に死ぬ太郎くんだったらちょっと悪趣味だし、こう救いがない感じがすごくしますけど、かといって100日後に死ぬセミだったら、まあふーんって思うだけなんで、特にそれも感情移入されなくってバズらないと。ワニだっていうところはやっぱりちょうど良かったし、しかも死ぬっていうのも、まあ、ある種、こう、まあ、いい意味で人の関心を呼びますよね。100日後に、宝くじに当たるワニじゃなくって、100日後に大学に受かるだったら、まあ、もうちょっと学生の注意は引けそうかもしれないですけど、やっぱりまあ、大人の読者、大人の視聴者の関心はあんまり引けない感じもするし、やっぱり死っていうテーマ設定もすごくみんなに共通で、面白かったんだと思うんですよね。みんなの、やっぱり誰でも、こう、フックに引っかかるっていう、そういうところがあったと思います。100日後に取引が交渉成立するワニじゃ面白くないわけですよね。そういう会社員みたいな話にしても面白くないわけですよ。やっぱり、そこは誰でも、こう死っていう誰にでも関係のあるフックで話を作ってるっていうのもやっぱりポイントですよね。他になんかいろんな100日後に死ぬワニがなんでこんなに受けるのかと、なんでこんなにバズるのかっていうことをすごい理路整然と喋ってるツイートがあって、僕はそれにすごく、ああその通りだなと思ったから今言ってるんであって、僕が今考えて言ってるわけじゃないんですけど、けどそういうところがありますよね。そういうところでもやっぱりなぜバズったかっていうの2点あるんじゃないですかね。最初から結末が分かってるっていう、タイトルそれ自体がティーザーになっているっていうのももちろんポイントだし、で、死ぬということ、そしてワニであるということも、こう、読者の関心を引き寄せるのにすごく十分だし最適な選択になっているっていうのはあるような気がしますね。もちろんそういう、スペックだけじゃなくって、絵が面白いとか、絵が可愛いとか、絵に共感しやすいとか、話がすごく素朴で共感しやすいとか、そういうポイントもたくさんあると思うので、もちろんそういうところも大事だと思うんですけど、いかんせん僕自身がそんなに熱心にあまり読んでなかったので、最後だけチラッと見ただけなんで、その辺についてはあんまり詳しく喋れないんで、まあ、なぜこれが面白いのかっていうことについて、詳しく語れるようになりた いい人は、やっぱ全部読むのがいいんじゃないですかね。まあ、ある種書籍を買うのが一番いいですよね。4月8日に、2020年の4月8日に書籍が出るようなので、やっぱりそれを買って読んで、100日後に死ぬワニの作品を味わい尽くすっていうのが、多分大事なことだと思います。もちろん、インターネット上に全てのコンテンツが出てるんで、まあ、この書籍には何が含まれるんですかね。ネットで公開されている全ての情報、ネットに全てのその1日目から100日目まで全て公開されてるんで、それにプラスして、プラスアルファ何らかの情報とか新しいコンテンツが載るのか、全く何も新しいことがないのかわかりませんが、例えばワニ君とモグラ君とネズミ君のそれぞれの相関関係とか、あとなんかバイト先の犬との関係とか、なんかそういう相関図みたいなものとかがちょっとあったりすると追加コンテンツとしてちょっと楽しめるものになるから本になっている付加価値があるなっていう感じはしたりしますが、あとグッズですよね。なんかぬいぐるみとかお守りとかいろいろあるらしいので、やっぱり作品をよく読んで楽しんだぞというような人はやっぱりそういうグッズを買うといいのではないかなと思いますね。まあ、いずれにしてもそんなところです。なので、まあちょっと最初のなぜ炎上したかには2点ありますっていう話のところから、まあ少し逸れて、なぜ100日後に死ぬワニがバズったのかと、ヒットしたのかっていうところについてちょっと喋ってみましたけど、まあ想像も大いに含みますけどね。考えてみるところを喋ってみましたが、もう2点目ですね。で、むしろ僕が喋りたいのは実はこっち側なんで、これについてよく喋りたいなと思ってるんですけど、なぜ100日後に死ぬワニが100日目に炎上したかの2点目が、生き物がかりの捨て間になってるっていうところですよね。で、これがまさに僕が喋りたいポイントです。まず最初に起きていることで言うと、100日後に死ぬワニが連載で、94日、95日、96日、97日、98日、99日って言って、その後に100日目がポンと出た後に、間髪入れずではないですね。100日目が7時20分、午後7時20分ですね。2020年の3月20日の午後7時20分に、100日後に死ぬワニの100日目が投稿された後、その、まあ、およそ40分後、午後8時に、菊池雄喜さんが生きるっていう本文だけのツイートを出してますと。で、そこにはワニと桜吹雪のイラストがポンと載っていながら、そこに YouTube へのリンクがあって、そのリンクに飛ぶと、生き物がかりの新曲の生きるっていうところにリンクが貼ってありますと。なので、100日後に死ぬワニを楽しんで余韻に浸っていた読者の皆さんは、40分ぐらい余韻に浸った後、菊池雄喜さんからの、まあ、新しいツイートで、お、なんか新しい YouTube があるぞってことで YouTube をクリックするわけですよね。そんでクリックした先にあるのは何かというと、生き物がかりの歌なわけですよ。これはどういったことかと、まあ僕は思いましたが、まあ思わなかった人もまあいるかもしれませんけども、これがステマだって言って、こういろんな人から指摘されているポイントですよね。これについて僕すごく思うのは、やっぱりこれステマなんじゃないかなと。この3月20日の午後8時にツイートされた生きる丸っていう、その4文字だけしかツイートの本文に含まれてない菊池雄喜さんのツイートには、やっぱ PR ですとか、プロモーションですとか、そういう言葉が広告ですとかね、スポンサードですとか、わかんないですけど、そういった文言がないとまずいんじゃないかなっていうのは僕としては思いました。で、これどういうものかっていうと、生き物がかりの歌に誘導してるわけですよね、菊池雄喜さんが。菊池雄喜さんの100日後に死ぬワニっていうコンテンツを使って、しかもそのコンテンツに関係あるという風を装って、YouTube でリンク踏んだ先が生き物がかりの YouTube チャンネルで、生き物がかりの新曲が載ってるわけですよ。これって広告的ですよね。で、まあ僕自身の感想としては、ステルスマーケティングでも何でも好きなだけしなよっていう、まあ一応、日本の法律上、まあアメリカとかその他ヨーロッパとかでもステルスマーケティングはいけないことなんでやらないでくださいっていう風に多くの国の法律ではなっているらしいんですが、僕はステルスマーケティングがどうしていけないのかってことあまりピンときていなくって、ステルスマーケティングやってもいいんじゃないのかなっていう気はしている方ではあるんですけど、まあ一応ルール上はしてはいけないことになっているそうなので、まあ基本的にやっちゃいけないもんだということですよね。なんかつい先日2019年の年末に、 ディズニーの新作アニメのアナと雪の女王2の映画がありましたけど、それもなんかその辺の漫画家、イラストレーターを使ったステルスマーケティングがあって、ディズニーが謝罪したりってしたことがありましたけど、まあ僕はこれに、それに近いことが起きてるんじゃないかなと。生き物係の新曲を宣伝するために菊池雄貴さんが無言で宣伝を行っていると。生きるっていうこのツイートには、生き物係さんのプロモーションですっていう一言があるべきだったんじゃないかなという気がしています。で、実際に起きたことというか、どういう、何がどういう順番で起きたかっていうことを、まあ、釈明するというか、解説する動画っていうのを、生き物係の水野さんと菊池雄貴さんが同時に出演している動画が YouTube じゃなくて Twitter か、まあ、ペリスコープっていうのがありますけど、それに載っていて、40分、45分ぐらいの動画ですね。で、菊池雄貴さんと水野さんが、これはこういう経緯でやったんであって、怒んないでくださいね、みたいなことを釈明する動画があるんですけど、それによると、もともとこれは、生き物係の歌をプロモーションするために、100日後に死ぬワニがスタートしたわけではないですと。100日後に死ぬワニは、菊池雄貴さんが個人のプロジェクトとして、個人のイラストレーター、個人の漫画家として始めたプロジェクトだったんだけど、あまりにもバズって人気が出たんで、いろんな人から声をかけられるようになりましたと。で、その中で声をかけた人のうちの一人に、まあ、何々さんっていう人がいて、ちょっと具体的な名前忘れちゃいましたけど、まあ、プロモーション会社の人がいて、で、その人が菊池雄貴さんと生き物係を、まあ、つなげたと。連携させたっていうか、まあ、つなげた、合わせて、実際に歌作りませんかっていうことを、まあ、申し出たっていうか、提案したっていうか、まあそういうアイディアを出したっていうらしい、そういう経緯らしいですね。実際に、その生き物係の水野さんと菊池雄貴さんが会ったのは2月の中頃とか2月の初旬とか言っているんで、本当に1ヶ月ちょっとぐらいしかない時間の中でこれを完成させてるんですよね。2月の中頃に会ったとして、まあ例えば2月15日に水野さんと菊池さんが会ったとしても、1ヶ月と5日しかないですよね。3月20日にこの歌が完成しているわけなんで、本当に1ヶ月しかない、すごいタイトなスケジュールでいろんなことがやられてたわけですね。で、なので、この100日後に死ぬワニプロジェクトは、菊池雄貴さんが自分で始めたことだったんだけど、自分で始めたことであり、元から生き物係の歌を、宣伝するために、マーケティングの目的で始めた目的では、マーケティングの目的で、始めたプロジェクトではないですというのがまず事実らしいですね。なので、もともとはマーケティング目的ではないですよっていうのは一つ事実としてあるらしいですね。ただ、結果として起きていることはマーケティングになっているだろうと僕は見ていて思うわけですよね。だって、菊池雄貴さんのコンテンツからなぜか生き物係のコンテンツに飛んでいるんで、それって広告ですよね。だと僕は思ったので、元々はそうじゃありませんでしたっていうことはまあ確かにそうなのかもしれませんけど、でも最終的に何が起きましたかっていうことで言うと、やっぱりこれはステルスマーケティング的なことが行われていて、菊池雄貴さんは無言で生き物係のプロモーションをやっていたっていうところではやっぱり問題があるのではないかなっていうふうな感じを僕は受けました。で、それで言うと、菊池雄貴さんのその生き物係の楽曲への誘導とは別に、もともと書籍化決定とかグッズ決定とか映画化決定っていうことで、まあそれも、まあある種別の商品の宣伝だから、それもステマなんじゃないのっていうふうに、まあ思う人いると思うんですけど、僕はこれとこれ、つまり、100日後に死ぬワニのグッズ展開とか映画化とか書籍化とかっていう、そのメディアミックス、メディア展開がありますよっていうことと、生き物係の曲、は全く別だと僕は考えていて、で考えるべきだと思っていて、というのも100日後に死ぬワニの書籍であるとか映画であるとかグッズであるとかって版権を持っているのは菊池雄貴さんですよね。もちろんその例えばぬいぐるみを作るのはバンプレスとかもしれないし、書籍を作るのはまあ幻冬舎かもしれないし、映画を作るのはなんか東宝かもしれないし、なんだか全然わかりませんけど、けどやっぱりライセンサーとしてライセンスを持っているのは菊池雄貴さん本人だから、菊池雄貴さん本人のコンテンツがその別のメディア展開を宣伝することは僕は全然 変じゃないと思うっていうか自然だと思うんですよね。一方で、生き物係の楽曲を菊池雄貴さんが宣伝するっていうのは、それとは全く違っていて、生き物係の楽曲っていうのは、生き物係の著作物であり、生き物係の商品であるし、で、菊池雄貴さんはそれに関して何の権利も持ってないわけですよね。まあ、細かいこと言うと、ミュージックビデオのイラストの書き下ろしとかをやっているから、ミュージックビデオに、まあ、クレジットが載るぐらいの権利はもしかしたら、菊池雄貴さんは持ってるかもしれませんけど、いずれにしても、生き物係の楽曲に関する権利は菊池雄貴さんは持ってないわけですよ。つまり、他人の商品の宣伝をしているわけですよね。そこは大きく違っていて、自分の100日後に死ぬワニのメディア展開を宣伝することと、生き物係の楽曲の宣伝することは、やっぱり明確に違ってるんじゃないかと僕は思うわけです。まあ僕の感想なので、法的にどうかっていうことを僕はよく分かってるわけじゃないですけど、でも、まあ単純に物事を分けて考えるならそうなると思うんですよね。自分の商品を自分で宣伝しているのか、他人の商品を自分で宣伝しているのか、つまり、菊池雄貴さんの商品を菊池雄貴さんが紹介しているのか、生き物係の商品を菊池雄貴さんが紹介しているのとでは、やっぱこの2社は違うわけですよ。とか、まあ少なくとも違うと僕は思うわけですよ。で、だからやっぱりこれは明確に違っていて、明確に扱いを変える必要があって、これはステルスマーケティングになると思うんですよね。菊池雄貴さん自身ではない自分、他社のっていうのは、他の会社ってことじゃなくて、他のものですね。別の人の商品の宣伝を菊池雄貴さんがやるっていうのは、これはマーケティングっていうか、まあ、広告を担っているわけで、菊池雄貴さんの媒体力を使って、生き物係の宣伝をしたわけなんだから、これは広告であるということをやっぱり宣言しなきゃいけないですよね。菊池雄貴さんの知名度を生き物係は借りてるわけだから、これは広告であるということは宣言しないといけないんじゃないかなと思うわけですよね。で、物事の起こった順番でいくと、まあ、生き物係の人は、菊池雄貴さんの、この100日後に死ぬワニのコンテンツに、まあ、感銘を受けて、ぜひ楽曲を提供したいとかって言って、まあ、曲を大急ぎで作って、で、なんかレーベルの制約、リリースするためには、どこにどういうふうに話を通してとか、で、スタジオのミュージシャンを揃えて、で、生き物係のメンバーを揃えて、いつ演奏して、いつレコーディングして、いつ歌い入れて、いつ、まあ、ミキシングして、いつマスタリングしてとか、で、いつ動画を作って、いつ YouTube に上げてとか、そういうスケジュールを誰かが作ってとかって、多分膨大な作業が発生したと思うんですよ。それを頑張ってやったっていうことは、まあ、もちろん、すごいことだとは思いますが、まあ、一方で、それをやって、すごく、なんかこの作品に感銘を受けて頑張りましたとかっていう風な言い方をすると、まあ一見すごく今生き物係が善意で動いている話なんですと、なんか僕らは悪意を持ってみんなを騙そうとしてこういうことやったわけじゃないんですよみたいなことを、まあこの釈明の動画で言うんですけど、生き物係が悪意を持っていたとか、みんなを騙そうとしていたとか、感銘を受けたからやったんだとか、そういう動機とかっていうのは全く関係がなくって、何をやったのか、何が起きたのかっていうところがやっぱポイントだと思うんですよね。で、そこで言うとやっぱり菊池雄貴さんの知名度とか、その菊池雄貴さんのツイートを使えば、しかも100日後に死ぬワニの100日目にツイートをしてもらえれば、圧倒的なすごい大勢の人にリーチできるわけですよね。すごい大勢の人に自分のあの新曲を知ってもらうことができるわけですよね。広告として使うんだから、そこはやっぱり善意でやったんですとか、騙すつもりはなかったんですとか、まあそういうことは全く関係なく、広告なんですっていう扱いはやっぱりしっかりしなきゃいけなかったんじゃないのかって僕は感じました。で、やっぱりなんか善意でやってるんですとか言われると、なんかこうついつい、あ、そうなのか、じゃあ許そうかとかっていう気になっちゃう気がしないでもないんですけど、なんか例えば、錦織圭選手ってすごいテニスが強いですよね。で、すごいテニス上手い選手に、なんかユニクロが感動して、錦織さん、あなたのプレーに私たちすごく感銘を受けました。ぜひ、我々のウェアとかを提供したいですって言って提供したとしても、それってだから善意でとか、感銘を受けたからとか、そういう動機は抜きにして、でもやっぱりあれはスポンサー行為になるわけですよね。錦織選手に ウェアを提供して、ロゴ入りのウェアを提供して着てもらうとかっていうことは、まあ、スポンサー行為に当たるわけですよ。だから、ユニクロがどういう意図で、錦織選手に感銘を受けたのか、受けてないのか、そんなことには全く関係なく、あれはスポンサー行為なわけですよね。で、同様に、菊池雄貴さんの100日後に死ぬワニに感銘を受けて、これはすごく多くの人の心を揺さぶる素晴らしい作品だから、ぜひとも楽曲を提供したいって生き物係が、まあ、言ったとしても、それが善意なのか悪意なのかに全く関わらず、それはスポンサー行為ですよね。だから、菊池雄貴さんは生き物係の支援を受けてます。あるいは支援を、まあ、金銭の授受がなかあったかなかったかともかく、生き物係の広告ですよっていうことは菊池雄貴さんは明言しないといけないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、錦織圭選手はユニクロのウェアを着てるときに、その、いちいち自分の着てるウェアを、まあこれはスポンサードでユニクロさんから提供を受けてるんですっていうことを、まあ、あらゆる場面で宣言するかっていうとそんなことしないですけど、まあそれはスポーツではそういう文脈で、そういう仕組みで動いてるっていうのはみんな認識しているからですよね。でも、菊池雄貴さんのこれは最初に言ったように、ある種菊池雄貴さんの個人プロジェクトだったわけだから、ある種、そこはやっぱり個人プロジェクトであることとビジネスであることはやっぱり明確に分けなきゃいけなくって、なんならむしろ最初からマーケティングのつもりでやったんじゃなくって、個人プロジェクトで始まったんですっていうことであれば、なおさら、ここのその菊池雄貴さんの生きる丸っていうツイート、これは個人プロジェクトではなく、生き物係のスポンサードですよっていうことは明確にする必要が絶対にありますよね。なぜなら、これは個人プロジェクトじゃないんだからっていう感じがするので、ここはステマだよねと。これは、なんていうか、僕自身はステルスマーケティングに対してなぜいけないのかっていうのはまあピンと来てないので、まあピンと来るべきなんでしょうけどね。ピンと来てないので、まあ、不運ステマなんだなって思っておしまいですけど、まあ僕が許すか許さないか全く関係なくって、まあ日本を含む多くの国ではステマは許容されていないので、これはプロモーションですとか、スポンサードですとか、いうことを菊池雄貴さんは言う必要があったし、これがステマだっていう風な指摘を受けるのは、もっともだよなっていう気がしますね。まあ、錦織圭選手がユニクロの支援を受けているのって、もちろんスポンサードだってみんなわかるわけですけど、これはわかんないわけですよ。なんならだって、菊池雄貴さんの個人プロジェクトで始まってるわけだからね。個人プロジェクトとして始まっているんだから、スポンサーがあるかないかっていうのはわかんないわけですよ、視聴者は。だったらなおさら、スポンサードなんですっていうことなのか、スポンサードではありませんっていうことなのかは、やっぱりきちんと分けなきゃいけないですよね。そこのとこ曖昧になってるんで、すごく、ステマであるとの、指摘は免れないし、ステマですよね。事実。ステマだと思いました。で、なんというか、その、電通が関わっているか関わっていないか問題っていうのも、この100日後に死ぬワニの炎上に関係があって、電通がもともと関わっていて、この100日後に死ぬワニの大ヒットは電通に仕組まれていたんだ、みたいな話も、まあなんか一部にはあって、それに対してすごく反感を感じてるとか抵抗を感じてる人も、まあいるようですが、まあそれは関係ないらしいですよね。あんまり関係ないらしくって、電通は、それほど絡んでいない。少なくとも、生き物係が楽曲提供したことに関しては、電通はそれほど関わっていないらしいですね。まあ、ただ、この書籍化とか、映画化とか、グッズ展開とか、こういったことが、菊池雄貴さん個人の力でできるとは到底思えませんので、だって、書籍化決定、映画化決定、グッズイベント続々っていうことを、菊池雄貴さんが一人でやっているんだとしたら、これ、実現するの相当すごいことですよね。なので、まあいろんな人からのオファーを受けてやっていることは間違いがなくって、その中にもしかしたら電通がいるかもしれないっていうのは、まあ可能性としてはありますけど、まあいずれにしてもまあ大した問題じゃないですよね。電通が関わっているのかいないのかは、まあそれほど問題じゃなくって、菊池雄貴さん自身が、権利を保有するコンテンツの宣伝を行うことには何の問題もないと思うんですよ。作者が自分の作品を宣伝するだけですよね。作品じゃなくって、まあ、メディアミックスなので、まあ別の媒体にはなるわけですけど、漫画ではなくって、まあ、ぬいぐるみだったり、 お守りだったり、本だったり、まあ、するわけなんで、まあ、自分自身の漫画そのものではないわけですけど、まあ、いずれにしたって自分が権利を保有するコンテンツの宣伝なんで、まあ、電通がいようがいまいが、まあ、何の問題もないわけですよ。まあ、そこのとこ行くと、やっぱり、100日後に死ぬワニの知名度を、利用して、100日後に死ぬワニがすごくバズっているということを利用して、生き物係の歌の広告が差し込まれているということは、それとは全く別で、これは親と思うべきだと思うんですよね。親これでいいのかと。こんなことしていいんだっけってことはみんな気に留めるべきで、電通がいるかいないかとか、そういうことは全然関係ない。全然問題ではないというふうに僕は認識してます。なぜか電通がいるないないなのか、なんかそういうことをまあ言う人がいるんですが、僕はそこは問題ではないのかなっていうふうに思ってます。むしろ、電通がいようがいまいが、菊池由紀さんが自分の製品をプロモーションすることには何の問題もないんだというふうに僕は思ってますね。問題なのは、生き物係の製品というか、生き物係の楽曲をなぜか菊池由紀さんが宣伝していること。これが問題というか、ステマに当たるんじゃないかなって僕は思っているわけです。でも、これで、こういうふうに、まあ僕は100日後に死ぬワニの100日目の炎上を、まあこういうふうに整理して、こういうふうに理解をしているんですが、けど、ここで結構面白いなと思ったところが一つあって、やっぱり菊池由紀さんが元からすごく有名なイラストレーターで、元からすごくファンの多い方で、で、電通が最初からバックについて、生き物係も公演につけて、スポンサーにつけて、生き物係をスポンサーにつけて、プロジェクトを指導させるような力とか知名度があるような方ではもともとなかったと思うんですよ。まあ今やそういう風になってるわけですけどね。今やそうな風になってるわけですけど、2019年の12月12日の時点で、100日後に死ぬワニのプロジェクトを指導したタイミングでは、電通とか生き物係をバックにつけて、その人たちを動かすような人では多分なかったと思うんですよ。僕の認識では。まあ、違うかもしれないですけどね。もともとそう、すごい影響力のある、まあ、イラストレーター、漫画家の方だったかもしれませんが、まあ、それはそうじゃなかったという僕の認識で話を進めるとして、まあ、そういった方が、プロジェクトをして、個人的に、こう、ツイッターで連載する、1日1個4コマ漫画を載せるっていう、まあ、誰でも思いつきそうなアイデアではありますけども、それをやって大成功したと、すっごいバズったと。いう風になった時に、やっぱりいろんな人がそういう人に目をつけて話しかけてくるんだなっていうのは、ああ、なるほど。やっぱりビジネスってこうやって動いてんだなっていうのをすごくリアルに感じたというか、やっぱまあそうだよねって感じたっていうか、何を言ってるかっていうと、やっぱり出版会社としては、こんなにバズってる漫画をほったらかすわけにいかないわけですよね。こんなにバズってる漫画があるんだったら、絶対この漫画を本にしたら売れるわけで、出版会社としては菊池由紀さんをほっとかないですよね。だから出版会社は菊池由紀さんにまあ直接声をかけたのか代理店を仲介して声をかけたのかはわかんないですけど、まあいずれにしても菊池由紀さんとの話をまとめてあなたの漫画を本にさせてくださいということで出版社は本を売るための戦略を立てるわけですよ。同じようにまあグッズ、イベント多数とかって書いてるのがまあ何を指しているのか分かりませんけど、そのグッズ屋さん、イベント屋さんもこんなにバズっている菊池由紀さんの作品をほっとくはずがなくって、菊池由紀さんがバズってんのを見たら、イベント屋さんはよし、これでイベント一発やって儲けようと思うわけで、菊池由紀さんに話しかけますよね。菊池由紀さんに100日後に死ぬワニを使ってグッズ作りませんとか、グッズ作りませんかとか、イベントやりませんかとかっていう風に話しかけて、そのイベント屋さん、グッズ屋さんは、やっぱり商売をするわけですよ。で、それが悪いって言ってんじゃなくて、むしろそれはすごくクレバーなやり方だし、いいと思ってるんですけど、そういう風にやるわけですよね。で、映画化決定とかっていうのも、ワニが死んだその直後に言われてるわけですけど、その映画会社、まあ、どの映画会社が、菊池由紀さんの100日後に死ぬワニを映画にするのかわかりませんけど、この映画会社が、この100日後に死ぬワニがバズってるのを見て、よし、これ映画にしたら絶対儲かるぞって思って菊池由紀さんに話しかけるわけですよ。これも、ああ、なるほど、そういう風に、映画会社っていうのはビジネス、次の当たるネタっていうのを探して仕事、ビジネスを作っていくんだなっていうのはすごく単純に感心したわけですよね。で、ここまでは、 まあ話ちょっと戻っちゃいがちですけど、ここまではいいわけですよ。なぜなら菊池雄貴さんの IP、知的財産を使ってキャラクターを使って菊池雄貴さんからライセンスしてもらって許可をもらってビジネスをするわけなんで、だからその最終的な権利者は菊池雄貴さんになるわけですよね。で、まあでもちょっと話それると、映画化しても菊池雄貴さんに入るお金っていうのはそんなに多くなくって、映画会社が儲かるばっかりで、菊池雄貴さんは最初にライセンスしますって、あなたたちに、つまり映画会社さんに100日後に死ぬワニのキャラクターなり何なりを使っていいですよって許可する時のライセンスフィーだけをもらって、映画の興行収入とかは別に入ってこないとか、入ってきたとしてもちょっととからしいですけど、まあいずれにしたって菊池雄貴さんの IP があるんで、菊池雄貴さん本人がの、まあ製品ということになるわけですよね。菊池雄貴さんのクレジットが必ず入るわけですよ。で、一方で、ここが驚くべきところで、生き物係もそうなったわけですよね。生き物係も何したかっていうと、菊池雄貴さんの100日後に死ぬワニを見て、わ、これすっげえバズってんじゃん。で、これの主題歌みたいなものを作ったら、絶対売れると。絶対多くの人に聞いてもらえるじゃんっていうことに目をつけて、じゃあ歌作ったれってことで作っちゃうわけですよね。で、やっぱりこれも、まあ本を作るとか、映画を作るとか、グッズを作るとかと同じで、生き物係も同じ理屈で動いていて、やっぱり、ここで歌を作って、この作品に提供したら多くの人に届けることができるし、多くの人が、知ることになるし、それによって、まあライブのコンサートに来るお客さんが増えるとか、CD の売り上げが増えるとかわかんないですけど、まあファンが増えるとか、グッズの、生き物係のグッズが売れるとかわかんないですけど、まあそういう副次的ないろんな効果があって、100日後に死ぬワニの歌を作ったら絶対儲かるぞってことで生き物係も仕事するわけですよ。儲からないのに仕事するわけないですからね。だから、生き物係も100日後に死ぬワニの、まあテーマ曲っていうか、まあ歌をそれに提供して善意でボランティアで提供するわけじゃないわけですよ。もちろんビジネスとしてやるわけですよね。で、それが僕は全然悪いって言ってるわけじゃなくって、まあそれはそれでいいんですけど、だからやっぱりそういうバズっているものに何らかを提供するなりして、そのバズってるものを次のビジネスの種にするっていうのは、まあやっぱりみんな考えることで、やっぱりみんなこう、詳細のある人はバズってるものにちゃんと寄っていくんだなっていうことを、こう、まざまざと見せられたっていうか、痛感するっていうか、ああ、みんなビジネスやってんだなっていうことをすごく感じますよね。ここに、そうだな、例えば、何が来るといいんですかね。ちょっとわかんないですけど、やっぱりピンとこないんで、僕はやっぱりビジネスセンスがまだまだいけてないのかもしれないですけど、やっぱ、こう、100日後に死ぬワニがすごいバズってると。すっごいバズってるから絶対これで、なんかビジネスできるぞっていう嗅覚が働く人はやっぱここに集まるわけですよね。それは全然悪いことじゃないし、むしろそれは健全なことで、そういう風にして、商売が回るってことはいいことなので、それはそれで全然いいことだと思います。問題があるとすれば、生き物係はそれに、これバズってるから絶対いけるじゃんってことで楽曲提供したれっつって楽曲を提供するくせに、楽曲を提供しました、スポンサーしましたっていうことを明言しなかったことは問題ですよね。菊池雄貴さんの、まあ、その何度も言及している生きる丸っていう、その、それたったそれだけ書いているツイートは、生き物係の製品へのリンクが貼ってあるわけなんで、それはやっぱり、これは PR ですとか、これは生き物係さんの提供を受けていますとかっていう言葉がやっぱ必要だったわけですけど、まあ必要だったと僕は思いますけど、その書籍とか映画とかグッズは、菊池雄貴さん自身の製品だから、まあいいんですけどね。生き物係の製品は他社の製品なんだから、これは広告ですって言わなきゃいけないと思いますけど、まあいずれにしてもまあちょっと同じこと何度も繰り返し言ってるから、この辺でまとめると、やっぱりみんなセンスがあると。ここに集まってきた生き物係もそうだし、まあ出版社とか映画会社とか、まあグッズイベント会社はやっぱりみんなセンスがあるなと。やっぱり100日後に死ぬワニってやっぱすごいバズってたし、すごい結局バズったし、最後に220万いいねですから、こんな規模のツイートっていうか、こんな規模のネタっていうのはなかなかないわけですよ。だからこれはやっぱりこれに集まらないのは、これに集まらない手はなくって、これにみんな 集まってきて、菊池祐樹さんこれでもう一つビジネスしませんかって話しかけてる人は正しいですよね。そういうやり方がやっぱりビジネスをこううまくいくためのコツだし、やっぱりそういうのもやっぱヒットする動機になりますよね。ピコ太郎の PPAP とかってすごい流行ったわけですけど、あれによって PPAP の次の曲出しましょうとか、あるいはなんだろうな、ピコ太郎をテレビ番組に出演させて、そのテレビ番組の、視聴率を稼ごうとか、そういうことをする人たちが出てくるのは健全なことで、やっぱりそれがピコ太郎がヒットしたことによる副次的な効果っていうのは当然あるべきで、そういうのは全然普通なことなので問題ないということなんですが、まあだから要するに菊池祐樹さんの100日目に合わせて何らかのプロモーションを打ってきた人たちっていうのはやっぱり詳細はあるので、ステマにはならないように気をつけなきゃいけないなと思います。で、僕の認識では生き物係はステマをやった、で映画会社、書籍会社、グッズ、イベント会社はステマをやってないと僕は認識しています。理由はこれまでに喋ってきた通りですね。そんなところで、僕の100日後に死ぬワニの炎上に関する僕の理解っていうのを長々と喋ってみました。皆さんの感想はどうですかね？まあそもそも100日後に死ぬワニ読んでないとか、全然知らないとか、あるいは、水野さん、生き物係の水野さんと菊池祐樹さんの動画を見てないので、その釈明の動画を見てないので、まあ正しい時系列とか、正しい事実関係が何だったかっていうことについては、理解してなかったっていう人もまあ中にはいると思いますけど、YouTube の場合は概要欄のところに、ポッドキャストの場合はショーノートのところにそれぞれの資料というか、まあ関係するもののリンクを貼っておきますんで、まあそちらはぜひ見てみてください。こんなところで今回の知れ事がてら48回は終わりにしようと思うんですが、ここでお知らせをしたいと思います。知れ事がてらをやっているのは、すみながめというアートスタジオなんですが、すみながめではですね、スポンサーを募集しています。スポンサーですね、スポンサーの話今日何度もしてますが、スポンサーを募集しています。すみながめのスポンサープログラムは、すみながめ実践者の会という名前なんですが、実践者の会の会員になっていただいた方には、すみながめのこの知れ事がてらですね、この知れ事がてらの全文の文字起こしの全文検索っていうのをご提供しています。知れ事がてらのどのエピソードでどんな話してたかなとかっていうことが、まあ、気になる方とか、まあ音声じゃなくて文字でも読んでみたいっていうような方にはぜひご利用いただきたいなと思っています。さらに、知れ事がてらの全文検索よりももちろんもっと重要なのは、すみながめのウェブサイトでお名前をクレジットとして掲載しますので、すみながめのウェブサイトでスポンサーとして、感謝を込めてお名前を掲載させていただきますので、そちらもぜひ、ご検討いただければと思います。さらにすみながめの実践者の会に入会していただくと、すみながめが YouTube で公開しているインクスケープというグラフィックソフトウェアのチュートリアルを YouTube でやっているんですが、そのチュートリアルで作成したグラフィックデザインの元データですね。その元データを配布しています。その元データを見て、あ、これこういう風にして作っているんだなとか、これこういう風にして使いたいなとか、流用してみたいなとかっていう風なアイディアがあればですね、ぜひダウンロードして使えるようになっていますんで、ぜひですね、すみながめのインクスケープチュートリアルで作った元データを使ってみたいとか、見てみたいとか、すみながめがどういう風にインクスケープを使っているのか見てみたいよというような方もですね、ぜひすみながめのスポンサープログラムに参加して、そういったデータもダウンロードして活用してみてください。さらに、すみながめのオリジナルのフリーフォントタバシケというのがあるんですが、すみながめのオリジナルのフリーフォントタバシケを使ったカルタっていうのも作成して、お渡ししています。これはデジタルではなくて物理的な紙のものですね。なので郵送してお渡しすることになるんですけれども、紙のカルタっていうのも作ってお渡ししてますんで、すみながめのオリジナルのフリーフォントタバシケですね。フォント自体はフリーなんで、すみながめのウェブサイトからダウンロードできるんですけど、それもですね、フリーフォントを使ったカルタがありますんで、それもぜひ手に入れて遊んでみてください。こんなところで、すみながめの今回の、知れ事がてらを48回終わりにしたいと思います。ぜひですね、興味があったら、スポンサープログラムの知れ事がてらにも参加してみてください。ショーノートと YouTube の場合は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。 今回のところは、今回の知れ事がてら48回はここでおしまいにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。